ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月は1978年に志村康さん、浜本福江さんが福井県で、蓮池薫さん、奥戸由紀子さんが新潟県で、また1983年には有本恵子さんがヨーロッパで拉致された月です。1978年に拉致された4名の方々は2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残していたお子さんたちの帰国も実現し、現在家族揃って日本で元気に暮らしていらっしゃいます。1983年に拉致された有本恵子さんをはじめとするまだ日本に帰国していない拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月2日、ロシア・北朝鮮間の債務問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月27日に北朝鮮の軍則軍外務次官はロシアのモルグロフ外務次官とモスクワで会談をいたしました。北東アジア情勢について意見交換をするだけじゃなく、ロシア産の天然ガスを北朝鮮を経由して韓国に運ぶという、いわゆるパイプラインの構想についても協議をしたというふうに報道がございましたが、このガスパイプライン構想ということを考える際に、極めて重要なのは6月1日にロシアと北朝鮮が、これまでのその北朝鮮のロシアに対する累積債務問題の解決、に関する議定書というものに署名をしたということであります。基本的にこの問題が解決を見ることになりましたが、それによってロシア政府はガスパイプライン事業に対して、少なくとも技術的に言うならば本格的に投資するということが可能になりました。このロシアに対する北朝鮮の累積債務の問題というものでありますが、1990年の時点で北朝鮮が旧ソ連に対して抱えていた債務というのは約50億ルーブルと言われております。その後、利子が相当増えましたんで、それを含めて現時点ではアメリカドルで約110億ドルにそれが及んでいると言われておりますが、旧ソ連はですね、北朝鮮にこれだけの借款を提供して、北朝鮮の工業プロジェクト、あるいは兵器調達というものに寄与してきたということになろうかと思います。1991年にソ連が崩壊をいたしましたが、その後北朝鮮は旧ソ連に対する債務というものを認めませんでした。北朝鮮に言わせれば、ソ連が提供した借款というのは社会主義陣営を守るための投資だったんだと。そういう主張をしたわけであります。ようやく2000年になって、 キム・ジョンイル総書記とプーチン大統領との間の会談で、北朝鮮は初めて、債務問題がロシアとの間にあることを認めるということになりまして、その後、ロ朝間の交渉というのが進むようになりました。その中でロシア側は債務について全部を返済するようには求めませんで、最小限の返済だけを求めるという態度に出ましたが、しかし北朝鮮はそれに対して一切支払い返済をしなかったということであります。でようやく昨年2011年の8月、金正日総書記がロシアを訪問して、そこでメドベージェフ大統領との会談がありましたが、そこでロシアと北朝鮮は基本的にこの債務問題の解決について合意を見ました。それが今年の6月1日の議定書の調印ということにつながったわけであります。議定書の内容というものでありますが、ロシアは債務の 90% を放棄すると。残りの 10%、これは約11億ドル、アメリカドルで11億ドルになりますが、その残りの 10% については、今後北朝鮮がそれをきちっと返済した場合、その返済したお金を、北朝鮮の教育、あるいは健康、エネルギー工業といった分野に使うというものであります。で、もちろんその中にはガスパイプラインの事業というものも含まれているということになりますので、したがって少なくとも技術的に言うならば、今後ロシアは本格的に資金を提供することができるようになったと言っていいと思います。しかし、ガスパイプライン構想というものが本当に進むかどうかは、やはり韓国の立場にかかっていると。韓国が資金を提供しない限り、ロシアは積極的にはこのプロジェクトを動かしていかないということでありますので、結局韓国の立場次第になるということであります。ではもちろん韓国がこのガスパイプライン構想に資金を提供するためには南北関係の改善というものが必要になります。で、この南北関係の改善については、イ・ミョンバク大統領が6月29日の演説で、我々は朝鮮半島の平和と繁栄のために協力する準備ができていると改めて述べました。すなわち韓国側には南北関係改善の意思があると言っていいかと思います。したがって北朝鮮が韓国に対する非難、特にイ・ミョンバク大統領に対する誹謗中傷というものをやめて、南北関係の改善に向かうということになればですね、ガスパイプラインの事業というものも現実味を帯びてくると、可能性が出てくると言ってよろしいかと思います。そもそも北朝鮮がロシアとの間の債務問題の解決という方向に動いたのは、ロシアとの関係を改善したいということであります。で、それは中国に一方的に依存するということを避けたいと。ロシアとの関係を拡大する、特に経済関係を拡大してバランスを取ると。中国だけに依存せず、ロシアとの関係も深めたいと。いうことであったと考えていいと思いますが、そういうことであるならば、それを実現するためには、実は南北関係の改善が必要となると。南北関係が改善しない限り、パイプライン構想というのも動くことはありませんし、したがってロシアが北朝鮮に対して積極的に投資を行うということももちろんない。すなわち露朝関係が大きく進展することは、実は見込むことができないわけであります。したがって北朝鮮がロシアとの関係を重視するんであれば、実は南北関係の改善に動くべきだと言ってよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回から拉致被害者お一人お一人の事案について説明していきます。今回は久米豊さんの事案についてお伝えします。久米豊さんの事案は、 どのようなものだったのでしょうか。東京都に住んでいた久米さんは、1977年9月19日、石川県牛津海岸において、北朝鮮工作員、キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時52歳でした。その後の日本政府の捜査により、協力者である在日朝鮮人が逮捕され、拉致を自供しました。これに対し、北朝鮮側は、久米さんは北朝鮮に入っていないと回答しています。しかし、逮捕された在日朝鮮人の供述などから、この人物が北朝鮮からの指示を受けて、久米さんを海岸まで連れ出し、北朝鮮工作員に引き渡したことが判明しています。日本の捜査当局は、2003年1月に、主犯格のキム・セホに対する逮捕状を得て、国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に対し、身柄の引き渡しを要求しています。また、日本政府は、久米さんを含む、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、久米豊さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのお母さんである、横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年9月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それではお聞きください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、こんにちは。長い間本当にめぐみちゃんと会えなくて、お父さんお母さんたち、そして拓也哲也たちも、大きくなって、本当にあなたがいつも双子の弟を可愛がってくれて、そして、哺乳瓶をあげたり、洗うのにお台所に持っていてくれたり、お手伝いをしてくれた、めぐみちゃんがどんなになってるんだろうって、いつもお母さんたちは、めぐみちゃんのことばっかり考えて暮らしています。なかなか日本に帰ってこれなくて、めぐみちゃんがどんな風に暮らしているのかなって、いろんなことを考えますけど、きっと、めぐみちゃんは明るい、優しい子だったから、北朝鮮でもいろんなことがあるでしょうけど、きっとあの時のようにみんなを笑わせて、元気で、そしてお花を好きで、動物が好きで、そういう中で何かいいことを見出して頑張ってるんだろうなって思うことで、元気を出して頑張っています。拓也も哲也も男の子ばっかりですけど、拓也は一人、哲也は三人も男の子がいます。一番上がもう6年生になりましたよ。本当に信じられないあなたが帰ってきて会ったらどんな思いがするでしょうね。本当に小さい頃の拓也と哲也と同じのがいるって思うかな。なかなか助けてあげられない。34年間も経ってしまったけれども、あなたが残していったいろいろなそのベルサイユのバラの本とか、あなたが大事にしていた小さな学用品とか、めぐみちゃんが着ていた5、6年生頃のお洋服とか、もうすべてのものを全部大きな箱2つにきちんと入れて、今も残してありますよ。あなたの着ていた夏のピンクのタオルも、眠る時に着ていたタオルも本当にまだそのまんま、お洗濯しておいてありますよ。時々お母さんはそれを着て寝ることがあります。めぐみちゃんのなんか給食のような匂いがしてくるような なんか悲しいような嬉しいような気持ちでそれを着て寝ることがあります。めぐみちゃんは絶対に負けない子だから、賢いし元気だし優しいし、みんなそれを知っていますから、もう全国の人が応援をしてくださってるから、とにかく病気をしないで、帰れる日が必ず来るから、何らかの形で不思議なことが起きるから、頑張ってその日を待っててね。みんな頑張ってるからね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、狩人のあずさ2号です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また 北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。